日本夢教育協会プレゼンツ
Good Clap Smile。
皆さんこんばんは。日本夢教育協会プレゼンツ Good Clap Smile、 メインパーソナリティのジェームズです。この番組は夢をテーマに毎回様々なゲストをお招きして、その方の今の夢と子供の頃の夢、そしてその夢の源、価値観を言葉にしていきます。本日はゲストに新潟県南魚沼市から歌手の豊野美佐子さんをお招きして番組を進めてまいります。そして多くの皆さんの人生にグッドクラップスマイルが送れるような、そんな番組にしていきます。今日はどんなお話になるのか、最後まで楽しんでお聞きいただけたらと思います。それではスタートいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
それではお招きいたしましょう、豊野美佐子さんです。拍手。
皆さんこんばんは、豊野美佐子です。新潟から参りました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。わざわざ新潟からお越しいただきましてありがとうございます。
はい、すぐですから。
すぐですか？
はい、近いですよ。
どれぐらいですか？
新幹線で1時間ちょっと。
じゃああっという間ですね。
あっという間です。
あえて今日はみーちゃんと呼ばせていただきますけれども。
はい、ぜひ。
みーちゃんとはですね、もうどれぐらい前でしょう、5年ぐらい前、
2014年の12月にお会いしましたね。
そうですね。私たち日本夢教育協会は、はい、ドリームファシリテーターといってですね、
う
ん、
そうですね、
学校で授業をやる先生の育成をしているんですけれども、うん、はい、まあ、かなり初期の頃にその先生になっていただいて、
はい、
3月も何か所かの、ね、学校に出前授業に行っていただいて、はい、まさに笑顔と元気をお届けいただいている、まあ、そんな素晴らしいファシリテーターの一人ということでですね、記念すべきこの第2回目のゲストにみーちゃんに来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。とっても嬉しいです。
ありがとうございます。いきなりなんですけど、
はい、
みーちゃんの夢は、
はい、
歌手になる、
はい、
ことだったじゃないですか。
そうです。
もうその歌手になる夢が、
はい、
夏にデビューが決まったと、
はい、そうなんです。本当に8月7日にデビューが決まったんですけど、
はい、
去年の7月の、夢教育協会の、ね、ワークショップで8月8日にデビューしますって宣言したんですよ、
はい、
発表したんです、
はい、
でそしたらですね、なんと本当になっちゃいました。その時は何にもなかったんですよね。
ですね。
本当に不思議なことになってます。
デビューっていうのはどういうことですか？
ね、うん、CD をメジャーデビューさせる、全国発売のデビュー、CD を発売するということなんですけれども。
じゃあ CD 屋さんに行ったらみーちゃんの CD が売られるっていうことですね。
はい、そうです。 Amazon でも買えます。
すごいですね。
すごいですよね、
うん、
本当にびっくりしました。
なんか今思うと2015年、まあ、初期の頃に大阪の高校でね、
はい、
僕ら授業をやって、まあ、はっきり言って言うことも聞かない、僕らが授業やろうと思ったら、おじさんおばさんたち何しに来たのみたいな、ちょっとやんちゃな高校生たちの前で、まあ、授業やらせてもらって、
はい、
最後にみーちゃんが歌を突然歌い出したじゃないですか。
そうです ね、
ね、僕ら台本があって、この通りねやってくださいっていつもお話ししてるけども、うん、最後に突然歌を歌い、
はい、
隣の教室の先生がちょっとびっくりしてた感じでしたけど、
うんうん、そうでしたね。
でもその時の帰り、
うん、
下に降りて、うん、いよいよ帰ろうとした時に、
うんうん、
教室の窓がバーンと開いて、
うん、
女の子が、
うん、
そこからガッと顔を出してね、うん、言った一言、
うん、
覚えてますよね。
覚えてます。もう本当それを思い出すと泣きそうになるんですけど、うん、3階の窓を開けて、うん、それは私の クラスの担当の子じゃなかったんですよ。
そうですよね。
それなのにみーちゃん歌手になる夢叶えてねって叫んでくれたんですよね。もうそれが私の心に残ってですね、もうどうしてもその夢叶えようってい, ろんなところでそれを言い続けてきた結果、うん、なんか本当にすごいことが実現しました。
実現してますね、
はい、
私も覚えてますけど小雨降る中 ね、
そうなんですね、
見上げたらこう雨がこう顔にさちょっとかかりながらその子窓を開けて本当にこう聞こえるようにね大声で、
そうそうそうそう、
で最後に言ったこと覚えてます？彼女、うん、みーちゃん夢叶えてねって言った後に、うん、私も頑張るからって言ったんですよ、
う
ん、
そうですよ ね、 ね、本当に嬉しかったもう泣けちゃうね
いやね、でもあの時って、みーちゃんもこの歌手になるって言って、うんうん、NHK ののど自慢大会が新潟であった時に出られてたじゃないですか、はいうんはい、でなんでそれ出たのかみたいな話はね、うん、ちょっと後にするとして、うんうんうん、でそこで出て、うん、あれで合格した、
うん、はい、合格の鐘鳴らし、
鳴らして、
で、うん、
でそのあたりから夢が改めて自分の中でセットアップされた感じですかね、うん、
あのいや合格した時はそれほどではなかったんですけど、うん、やはりその直後に夢教育協会の高岸さんにお会いして、うんはい、そこからやっぱり自分も夢を持っていこうって強く思ったのがきっかけだと思います。やっぱ夢教育協会に出会ってなかったら歌手になるって言ったとしても、あの本当に自分の心でそれを叶えていこうってところまではいかなかったと思うんですよね。
そうですか、うん、素晴らしい出会いですね。
本当にありがたいなと思います。で自分でその夢の授業をして、うん、皆さんの夢を応援しながらやっぱり自分も夢を叶えていきたいって強く思って歌手になるって言い続けたことが、うん、今につながってるんだと思います。
毎回ね授業の最後に、うん、もう本当わずかな時間ですけど、うん、歌のプレゼントしてくれるじゃないですか
、はい、
私も本当にいつもね隣の教室から、うん、例えば君が傷ついて
た歌いましたね、そんな曲も
歌いますよね、
うん、
でもその NHK ののど自慢があって、うんうん、でデビューが決まるまでって、うんうん、なんだかんだ5年、ね、6年ぐらいあるわけじゃないですか、はいはい、この間って
5年 ね、
ね どんなただ歌手になるって言ってただけで引き寄せられるわけでもないじゃないですか、
うん、そうですね、
でそこに向けていろんな努力されたりとか、うんうん、チャレンジしてると思うんですけど、はい、そこってどんなこと？
あのまず、2015年に只見線という曲を、はい、あの歌ってもらいたいって言っていただいたんですね、
はい、
その曲があったからこそなおあのその歌手の夢を実現したいっていうか歌の場が広がってっていった、その曲に出会えたおかげもすごくあると思います。
オリジナルの曲なんですね。
はい、オリジナルの曲なんですね。でその曲があるからこそ只見線をね何度かこう黒字にしていきたいっていう思いも強くなったりして、歌の力ってすごいの で、
すごいです、ね、
歌をがあるからこそ世界に広げていくことができるっていう可能性も出てきて、
うん、
だから私がデビューをすることでもしかして只見線が世界に広がったらなんかね赤字の路線ではありますけれども、
いわゆるローカル線ですか？
そう、ローカル線なんですが日本一紅葉が綺麗な線だと言われてるんです。
新潟から
会津若松、はい、
会津若松まで、
で福島県のねあのつながってる線、本当に山の中を走る線なんですけれども、そこの景色は本当に素晴らしくてですね、やっと、洪水で一時中断、
1か所、震災の時ですか？
震災の後、
震災の後
大雨で橋が流されて中断してたんですけど、やっと去年から工事が始まって、はい、2022年に全線
開通
予定になってですね、だからもう本当にねそこをどうしても黒字に、工事だってもう本当にすごいお金かかって絶対黒字にはならないあのの覚悟で工事再開していただいたので、なんか私の力なんか本当に微々たるものですけど、何かお役に立ったら歌でお役に立ちたいなと思って。
でも2020年にデビューして只見線という歌が世に出て、
はい
ね、2022年までのその2年間でさらにさらにっていう可能性ってありますよね、
うん、そうですね。2019年の8月7日に CD が発売されるので、はい、3年間あるんですよね。
なるほど。
だからもうそれ 開通に向けての、ね、宣伝になったら嬉しいなと思って、
うん、もともとその只見線という曲はあった曲なんですか。
はい、あの入広瀬というところの人が作詞と作曲をされて、はい、その只見線という曲、他にも只見線を歌った曲あるんですけど、はい、すごく、ね、情景が見えて只見線を旅したような、うん、な気持ちになるようなあの素敵な歌なんですよね。で今回デビューにあたって新しい編曲が出て、はい、その新しい編曲で、デビューさせていただくんですけれども、うん、もうなんかねワクワクしかないです。
そのでも只見線をずっと歌い続けてきたわけじゃないですか、
はい、
でもそれがメジャーデビューになるのって、うんうん、多分いろんな出会いとか、
そうなんです、
ね、努力があったのかもしれないです、はい、そのあたりはどんなことを。
あのですね、昨年の7月にカラオケ、はい、CD デビュー争奪戦のカラオケ大会があって、はい、それに出させていただいたんです、うん、でグランプリを取れば CD デビューだったんですけど、はい、実はそのグランプリを逃してですね、はい、その時に出会った社長さんがCD を作るきっかけをくださって、で私の声を気に入ってくださってですね、
うん、
そのパインスターという会社なんですけど、はい、そことご縁を伝えていただいて、でその社長さんから2曲プレゼントしていただいて、只見線と合わせて3曲入りの CD を出させていただくことになったんですね。
じゃあまさにみーちゃんの声と、はい、その曲と、はい、どっちも気に入ってもらって、
そうなんです、ね、
デビューっていう感じですね。
はい、もうね、だからもう何があるか分かんないなと思って、
いやー、ね、
そこに挑戦してなかったら今の自分はないし、うん、でその出る時まで何もなく、まあ、白紙の状態だったわけですから。
そうですよね。
ですね、本当に不思議です。
地元ではね、なんかこうイベントとか、
う
ん、
そうです
ね、歌ったりとか、はい、なんていうんですか、うん、デイサービスとか、
うんうん、そうです、
ね、そういうところに CD 持ってったりして、うんうん、やってましたもんね、
はい、それで自らもライブしたりして、お披露目はさせていただいてたんですけど、はい、でその都度 CD デビュー夢
だよって言ってましたね。
そうそう言ってたんですね。でもその時言っても何にもなかったんですけど、うん、いや突然ご縁がつながっていくんだなと思ったら、もうなんか本当に感謝しかなくて、
なるほどね、
いろんな方にお会いできたおかげで今があるなと思って。
そうですね、ここはまあでもきっかけですね、またね、はい、スタートラインですね。
そうです、うん、
この先にある、
そうなんです、
これからなんですね、夢ってどんな夢が、
はい、
歌手デビューをして
ね。そうなんですよ。ですからね、どんどんいろんな方にこの歌を聴いてもらいただきたいので、うん、いろんな場面で歌っていこうと思っていてですね、只見線沿線でもまだ決まってないですけど、はい、歌わせていただいたり、もういろんなところに出かけて、うん、自ら出かけてどこでも歌わせていただく覚悟で、ワクワクしてます。
ドームツアーとかもありますかね。
ねえ、
ねえ、
なんですけど、
わかんないですよね。
そう、そうなんですよ。大きな会場もね、すごいなと思うんですけど、うん、どうも私はね、この心が届くスペースでやらせていただきたいなと思っていて。
でも気持ちいいでしょ、なんか歌うと。
それがね、気持ちいいっていうか、こう皆さんの喜んだ顔を見て、うん、なんかほっとするっていうか、あ、よかった、喜んでいただいてって思うことの方が多くて、気持ちいいとは、ね、あんまり思えないんですね。
なんかこう多くの人が拍手をしてくれるとか、はい、うんうんうん、一緒に乗ってくれるとか、
うんうんうん、
口ずさんでくれるとか、うんうんうん、なんかそういうその自分、まあ、ちょっと言い方悪いけど、うん、自分が中心になって、うんうん、みんなにこう聞かせてるっていうか、
うんうん
う
ん、
そういう気持ちよさみたいなのを語る歌手の方って結構多いじゃないですか、
うん、あ、そうなんですね。
みーちゃんはそっちじゃないんですね、
うん、なんかね違う気がします、うん、私はなんかほら皆さんがこう感動していただくことも、場面もすごく涙してくださる方も、はい、とってもいらっしゃるんですけど、うん、なんかその心に届けたいって、何かその方の心にこう伝わったらいいなと思って、それで喜んでもらいたいなって思っているので、もうなんか必死ですね、毎回毎回歌い届けることが。
そうか、じゃあ自分が気持ちよくなるために歌ってるんじゃなくて、うん、歌を通して元気を、
う
ん、
そうですね、何かこう届けたい、私でお役に立ってるのは歌うことだから、その歌って届けたいなと思います。
なるほど、
うん、
そういうモチベーションというかそういう動機みたいなので歌を続けてきたってことですかね。
はい、そうですね。
なんかその原点にあるものがね、もしかしたら幼少の頃だったりとか、これまでの人生なのかもしれないんですけど、そこはねちょっと後半にお聞きしたいなと思います。おそらくこのラジオを聴いている方も、只見線ってどんな曲なの、どんな歌なのってね、皆さん思ってると思うので、ここで聞かせていただいてもいいですか。
はい、ぜひお願いします。
じゃあ曲紹介してもらっていいですか。
はい、豊野美沙子、只見線です。
みーちゃんいい声ですね。
ありがとうございます。いや嬉しい、皆さんに聞いていただけて。
これ新潟から会津若松に行く情景という感じですか。はい、
そうですね、新潟県の魚沼市小出というところから、福島県の会津若松まで。
じゃあこの歌を聴きながらそこを旅していくような感じですかね。
はい、そうですね。
季節は
ね、春から始まって、春夏秋と。
じゃあ会津若松に着いたら
秋
になってるんですか。
はい、あの収穫の稲刈りの時期になってるんですね。
なるほど、いいですね。
いいです。
みーちゃんもこの路線に乗って旅したりするんですか。
はい、しました。もうそれを追って国蔵様っていうのってどんなんだろうって、神牛ってなんだろうと思って、 、そこまでお参りに行って神牛撫でてきました。
いいですね。
はい、もうなんか本当に感動的な。
一番のおすすめの時期いつですか。
それはもちろん秋、紅葉の時期です。
春は、
春も雪解けの景色が見えてすごい綺麗です。
なるほど、いいですね。じゃあこれからの季節はちょうど春夏秋と、
そうですね、
楽しめる感じですね。
はい、
いいですね。
これを聞いてね、ぜひ只見線に興味を持って訪れてくれる方が増えて、黒字になってもらいたいと。
黒字にね。
そう、もう
外国の方も、
そうなんですよ。
いらっしゃってるんですよね。
そう、いっぱい来てくださってるみたいで、写真を撮りにいらっしゃる方が多いみたいでね。もう本当にもう私でよければ台湾でもどこでも歌いに行って、只見線を広めたいと。
何両ぐらいなんですか。
2両です。
2両で、
はい。
だったらあれですね、社内ライブできますね。
そうですね。その社内でプロレスやったり、いろんなイベントがあって、
そうなんです
か。すごい楽しいんです。はい。
お座敷列車みたいになってるわけじゃないでしょ。
はい、なってないです。
普通の
列車
で、はい、そこで歌って、
そうですね。
楽しみですね。
はい、本当に。
ね、ずっと聞いてたいなっていう感じですけど、さっき歌をね、歌って自分が気持ちよく、まあ、言い方悪いけど自分が気持ちよくなるっていうことよりも、その歌を通して、いろんな人に幸せを感じてもらったりとか、喜んでもらったりとか、っていう思いをね、持って歌われてるってことだったんですけども、なんかその原点っていうか、ずっとそういうようなこう人のためにみたいな思いがやっぱりみーちゃんってあったんですか。は
い、そうなんですよね。なんか小さい頃から周りにいつもいろんな方がいて、旅館してたり、それから、祖母がね、お茶のお稽古してたり、あと母にも兄弟いっぱいいておじおばがいたり、周りにいつも誰かがいて、いろんな人のその なんていうのかな姿を見てて、でなんか多分そんな人の中にいたからか誰かの喜ぶ顔を見たいっていう気持ちがいつもあって、だから小さい頃の夢は小学校の先生だったんですね。
あ、そうなんですか、
はい、それでその後歌手になりたいと思ったり、スキーの先生になりたいと思ったり、とにかく誰かと関わる仕事をしたいなってずっと思ってて、なんかそれがね不思議なあったんですね。
関わってその人が喜んでくれるとか、
そうそうそう、
人のためになるみたいな感じですかね、
うんうんうん、そうなんですよね。それでつい、先日ね、お茶室を開いた友達がいて、はい、そこに遊びに
行って、神楽坂でしたっけ。
そう、神楽坂なんですね。それでお話をした時に、はい、お茶のね準備ってすっごい大変なんです、はい、でも一つ一つ心を込めて大変な思いをしてやる、なんでこんなにしなきゃいけないんだろうなってその方もおっしゃってたけど、はい、でもお客様の喜んだ顔を見るのが嬉しくて、それがあるからやっていけるっておっしゃってたんだけ ど、 その話をした時にもう涙が出てきて、私が歌うのもあそれだと思って、歌もそうだけど私の活動すべてがあやっぱりそのおもてなしの心がやっぱ芯にあって、あ誰かの役に立ちたいなっていうのはきっとおもてなしの心だったんだなって、それがすごくね腑に落ちて、
一見するとね、その例えばゆる体操をやって、いろんな施設回ったりとか、スキーの先生やったりとか、レストランで店長やったりとか、一見バラバラに感じるじゃないですか、夢の活動も含めて、でなんか私の中ではこう人のためになるっていうことが、みーちゃんの中のね、なんかキーワードなのかなと思ったんですけど、もっともっと深いっていうか、ところで言うと、おもてなし
なんですかね。祖母がね、お茶の稽古をするときに本当に朝早くからお掃除したり一つ一つ丁寧にするのをもう間近で見てたし、母もお茶の稽古する母やおばもね、もうどれだけ気持ちを入れるんだろうっていうぐらい大変なことをしてたわけですよね。でそのお稽古の日は私たちは静かにしてなきゃいけなくって、もう本当に失礼なことはしちゃいけないっていう、もうそういう中で育ってたところが本当の心の真髄にあって、おもてなしの心をなんか小さい頃から学んできたのかなって。
確かにそうですね。
それがね今になってやっとこう気づかせていただいたんですね。
おもてなしっていう言葉を、私もいい言葉だなと思うんですけど、みーちゃんにとっておもてなしの心って、その具体的に言うとどういうことなんですかね。
なんかね上辺だけの形だけじゃなくて、本当に心の底から喜んでいただく姿を 見た時、
なるほど。
ただありがとうって言われるのはもう当たり前で、本当に心に伝わった時に初めて、あやっとおもてなしができたなって、なそういうことなのかなって思います。
そういう意味では準備も必要だし、思いも必要だし、
そう
疲れることもあるし、大変なこともあるしって感じですね。
そうなんです。でも大変なことはそれは自分の問題であって、おもてなしを本当に伝えたいと思ったら大変なことは、ね、何ともないんですよね。
なるほどね。
だから私できたんだって今になって思います。
それが、そうですね、いいですね。
もうなんかね本当にでそこのね、和茶っていう、お茶室のお店なんですけれども、そこでね歌とお茶のライブ
決まったんですよね。
そうですよね。って
あれちょもうすぐじゃないですか。
そう、4月7日にさせていただくことになりまして、まあ、定員15名なんですけど、先着順ですので、
神楽坂和茶とかで調べれば出てきますか、ね、
多分出てくると思うんですけどね。
じゃあ夢教育協会のホーム、フェイスブックとかホームページでも、紹介しましょう、そちらをねぜひ皆さん見ていただいて、もう先着なんで ね、
そうね、
もしかしたらこの放送の頃にはいっぱいになっちゃってるかもしれないけど
そうかもしれないですけどね、でもね、その本当に気持ちが一緒の空間、お茶もそうだし歌もそうだし、そのねおもてなしの心を本当に伝えたいなって思ってま す、
いいです、ね、で今後夏に8月7日のデビューが決まった後も、いろんなライブがちょっとずつ決まり始めてる感じですよね、
はいはいはい、決まり始めてます。ですので公開できるようになったら、その都度フェイスブックや何かでねお伝えしていきたいと思ってます。
豊野美佐子はひらがなですか。
はい、ひらがなです。
歌手の活動は、
はい、
ぜひ皆さん豊野美佐子で調べてもらって、 みーちゃんで調べても出てこないです
ね。出てこないですね。
豊野美佐子で調べてないですよね。
そうなんですね。
いやいいですね。はい。ちょっとじゃあいつものやつ真ん中で入れときますか。
はい。
せーの、いいね。みーちゃんと会ってるとね、いつも笑顔で、うん、本当にこうみんなを包み込んでくれるような、うん、もう笑顔に救われてるっていうかね、うん、それが元気だったり勇気だったり与えてると思うんですけど、うん、NHK ののど自慢に出ようと思ったきっかけって、うんうん、歌手を目指し続けていて出たわけじゃなく、
ね、
なんかきっかけがあったんですよね。
そうです。白血病をしてて、慢性骨髄性白血病という病気になって、はい、そのストレスで歌を歌い始めたんですけど、うん、そののど自慢に出た時はもうすぐ投薬を中断できるっていう見通しがついて、はい、私が元気になった姿を皆さんに見ていただきたいって強い思いがあって出させていただきました。で本当に病気になった時にいろんな方に心配をかけたので、はい、もう復活しますよっていう意味での、歌だったんですね。
その病気が見つかった時っていうのは、はい、突然ですか？
そう、突然健康診断で見つかったので。
健康診断で、
はい、まずひどくなってなかったから、うん、最小の薬の量と最小の最短の期間で完全寛解に、うん、4年間投薬を飲んで。
それ健康診断ではどういう現象が出てくるんですか？
白血球の値が高くて、うん、ただそれだけです。それ以上は、
うん、じゃあその数値が高いから精密検査してみようと、はい、
そうですそうです。
してみたら白血病ですよと言われたってことですか、
はい、だからもう本当にね、早期発見、もう健康診断ってありがたいなと思いました。
でも取って治るわけじゃないですもんね。
治る、そう、もう薬飲むしかないんですよね、うん、
ですからこの間の水泳の選手と同じような、う
ん
う
ん
う
ん、だと思うんですけど、うん、はっきりね、
まあ、分かんないですけどね、
うん、
で薬飲んで、うん、で検査をしていって、はい、まあ、2年ぐらいですか、
うん、そうです。で私は副作用強かったので、どんどん薬を減らしてもらって、はい、すごい少ない薬の量で、うん、完全寛解を迎えたんですね。
寛解っていうのは、まあ、いわゆる完治みたいな感じ、
まあ、そうですね、ですよね、はい、
でその後も継続的に、
うん、はい、検査をしています。
検査をして、うん、でさらに2年経って、
うん、もうね、薬やめてからもうすぐ5年になります。
あ、そうなんですね、
はい、もう元気です。
じゃあもう今薬も飲まずに、
はい、うん、元気です。
いや、全く感じさせないですもんね、
う
ん、
そうです。だから治る病気だってことも伝えたいし、はい、もう本当に元気な日々が必ず来るってことも伝えたいなと思ってます。
やっぱり病気をしたことによって何かこう変わ、メッセージが変わったりとか、うん、生き方が変わったりしたことってありますか、う
ん、より人の役に立って生きていきたいなってつくづく思っております。
うん、いいですね。そうか、でも確かにそういう経験ってね、なかなかした、うん、まあ、したくともっていうか、うん、できるわけじゃないし、そこを乗り越えたからこそ語れることって、
ね、だから私にとってはね、宝物をいただいたと思ってます。うん、病気になってよかったなって、うん、必ずね、皆さんにそういう日が来ます。
病気になってよかったのなんてなかなか言えないですよね、うんうん、
それがあるから今の私があるであって、
うん、うん、
本当ありがたいことだなと思います。
みーちゃんってすごいですね。
いやいやいやいや、すごくないですけど、まあ、そんな風にね、いろんな方に出会ったおかげで今の自分があるんですよね。
なるほど。そろそろもう30分という時間が短くて
あっという間でしたね。
そうなんです。そろそろエンディングの時間なので、はいはい、最後エンディングに行きたいと思います。
はい、
いろんな勇気を与えることを言っていただいてありがとうございました。
とんでもないです。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございます。早いものでですね、もうエンディングです。はい、この番組は、うん、皆さんのこう人生を語っていく中で、うん、何かこう原点って何だろうっていうね、その動機づけなのか価値観なのか分かんないんですけども、うん、自分が大事にしてることなんだろうっていうのを言葉にしたいなと思っていて、みーちゃんにとって、うん、まあ、夢とか人生のこう原点、うん、大事にしてることって何ですか？
やっぱり一期一会のおもてなしの心。
おもてなしの心、うん、
その瞬間瞬間のおもてなしの心 をいつも自分で持っていられるかどうかっていうところだと思います、うん、
あの忙しかったりとか、うん、大変なことがあると、うんうん、ついつい忘れちゃったりするじゃないですか、うんうんうん、そこはみーちゃんの中で絶対そこに戻ってくるっていうことって何かあります、うんうん、コツというか、
えワクワクしてること、
ワクワクしてることはじめちゃんと一緒だ
いやもうワクワクしてたらいろんなものが
来ますもんね。
うん、本当にありがたいこと、あと感謝してる、
感謝してることね。でその原点は、まあ、おもてなしの心、はい、ということですね、
はい、
じゃあエンディングなのでいつものやつをやって終わりにしたいと思います、はい、せーのでいいねをしたいと思います、はい、いきますよ、せーの、
いいねー。